ケリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今週もテリーの住まい大好きお送りしたいと思います。さて、先日台風17号が全国を駆け巡っていきました。まあ幸いにして石川県は日本海側ということでね、今回は特にまあこれといった被害はなかったかなと思うんですけれども、太平洋側ですとね、本当に甚大な被害が出ました。死者もねいらっしゃいますからね。さて、台風の時期に起こりやすいことの一つ、雨漏りですね。聞いてらっしゃる方の中にも、あ、うちもそういえばそんな時があったなんていうふうに思い出している方もいらっしゃるかもしれません。雨漏りした家に住んでる方に実際に伺ってみますと、家が新しいとか古いとかあんまり関係なく起こってるようですね。ついでに言いますと、同じような時期に建てられた家であっても、あるいは同じ住宅会社で建てた家であっても、雨漏りしやすい家とそうでない家があるというのは非常に私の興味をそそりました。そこで、雨漏りしやすい家の特徴を知るためにも、まあ、家のね雨漏りしやすいところ、実際に家がどこから雨漏りするのかをまず知っておいた方がいいかと思います。そこで今回は雨漏りしやすい場所というタイトルでお話しいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、バンヘイレン聞いていただきました。今日は雨漏りしやすい場所というお話を、しております。私がまあ今日ざっと挙げさせていただくのは合計6つ6箇所なんですけどね。まず1番目です。1階の屋根と壁がぶつかるところ、これ総2階の家では存在しない場所です。まあ総2階の家といいますのは、1階の屋根がなくて、2階の上に屋根がついてあるだけなんですけれども、河北市の場合ですとね、やっぱ敷地がゆったりしているせいもあるんでしょうか、一般的に1階の方が2階よりも若干広いですよね。ですから必ず2階が乗っていない部分が出てきます。2階が乗っていない部分のには、まあ、当然屋根がかけられるんですけれども、この部分を、私たちは下屋と、下の部屋というかそういうので下屋と呼ぶんですけれども、この下屋と外壁がぶつかる部分は実は雨漏りしやすい場所なんですね。特に下屋が壁にぶつかるところの数センチ上に2階の窓なんかがありますと、窓の下の部分から強風で吹き上げられた雨水が侵入しやすくなります。まあ、そうしますとかなり高い確率で雨漏りしてしまうんですね。通常1階の屋根がね壁にぶつかるところにはしっかりとした返し付きの板金が回されるのが通常なんですが、雨風の勢いが強い時は煽られた雨水がこの返しの部分を乗り越えていってしまうんですね。これを防ぐには板金の立ち上がり部分を最低でも20センチぐらいは、取っていただきたいところです。まあ、20センチでも入るときは入るんですけれども、かなり入りにくくなります。窓の高さを若干上に上げるだけで、問題ないかなと思いますので、そういったところちょっと配慮してみてください。2つ目なんですが、複雑な屋根のところも雨漏りしやすいです。これ最近の住宅ではあんまり見ないんですけれども、神社や仏閣のような入りもやと呼ばれる屋根形状はこれは雨が入りやすいです。理由は単純なんですけれども、雨が吹き込みやすい、細かい部分が多くて、その奥の部分は十分にね、防水処理が、施されなかったり、まあ、不十分になりやすいので、 板金処理をしてあっても結構雨水が乗り越えやすくなるんですね。同じようなことが切妻屋根というね、三角の屋根を組み合わせた屋根であっても、切妻屋根が重なるところ、あるいは屋根の形が谷になるところ、これ L 型の家では谷が必ずできますので、こういった谷になるところも同じ理由で雨が入りやすくなります。ちょっと間取りを考えるときに気をつけていただきたいなと思います。はい、マドンヌ聞いていただきました。今日は雨漏りしやすい場所というお話をしております。3つ目、屋根の勾配が緩い場合、屋根の勾配が緩いと単純にもう雨漏りしやすいです。これ屋根材の下には通常アスファルトルーフィングなどの防水紙が、施されているんですが、防水紙同士の重なりってこれせいぜい10センチ強なんですね。ですからちょっと強い風が吹きますと屋根の裏側に回った雨水が簡単に防水紙の重なりを超えてしまうんですね。また屋根の勾配が緩いと雨水の切れが悪くなりますので、屋根の下地、これが腐りやすくなって、腐った屋根下地は屋根材の荷重を支えきれなくなって、あちらこちらに隙間ができてさらに雨漏りしやすくなります。4つ目ですね、軒が極端に短い。これ最近多い雨漏りは結構このケースなんですね。屋根の抵抗が少ない分、あっさりと屋根と外壁のぶつかるところ、私たちは取り合いという言い方しますけれども、この取り合いの部分から雨が内部に侵入しやすくなるんですね。もちろん通常は外壁の裏にも透湿防水紙という防水の紙が入っているのですけれども、これの施工が甘いと壁の内部に今度は侵入して醜い雨じめができてしまいます。また軒が極端に短い場合、外壁材そのものの寿命も確実に短くなりますので、外壁面からの雨漏りもやっぱ増える傾向にあるようですね。5つ目です、板金屋根で、しかも横平吹きになっている家の場合、これも屋根からやっぱ雨漏りしやすいですね。同じ板金を使った屋根でしても、流れ方向に対して積みが全くない吹き方の場合は雨漏りしにくいです。しかし和風の家ですね、これ和風の家の玄関ポーチのあたりによく使われますかね。横平吹きの場合は流れ方向に対して、いくつもの重なりができる上に勾配も比較的緩いので、どうしても水が切れにくくなって板金屋根の腐食がどんどん進んでいきます。もう一旦腐食してしまいますと勾配の緩さも手伝いまして、ちょっととした雨風であっても雨漏りがしやすくなる場所なんですね。はい、聞いていただきました。今日は雨漏りしやすい場所というお話をしております。最後になりました、6つ目です、屋根のかかっていないバルコニー、実は雨漏りしやすいんですね。これ木造のバルコニーですとシートタイプの、ね、防水が施工されるんですが、これ自体は10年保証付きの立派な防水施工です。なんですが逆に言うと10年経つと、それ以降はちょっと保証はできないという代物なんですね。施工した当時は非常に丈夫な防水なんですけれど、紫外線による劣化、それから振動による亀裂が、どうしても発生する可能性がありまして、そうなりますと徐々に雨水が染み込みやすくなっていきます。それと木造住宅のバルコニーですとその下地って通常ね、厚い合板が使われるんですが、人が歩く振動だけではなく、例えば重量物、エアコンの室外機、そういったものによる荷重ですとか、 台風などで飛んでくるゴミや飛来物で徐々に劣化が進んでいくんですね。それと排水口周りも常に雨水と一緒にゴミが流れていきますので、防水処理が傷みやすくなります。まあ、残念ながらこれを防ぐためにはバルコニーそのものを設けないか、もし作られるんであれば多少暗くなってでもしっかりと屋根をかけることが、一番の方法かと思います。まあ以上ね6つ挙げてみましたけれども、まあ、これらの条件、まあ、バルコニーはちょっと例外ですけれども、1つや2つあったからといって必ず雨漏りするというわけではないんですが、やはり長い目で見ればどうしても雨漏りのリスクを増やすことには変わりありませんので、なるべくなら一つでも減らしていった方がいいかと思います。皆さんの計画で参考にしていただければ幸いです。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。